平沼成樹の飯うまラジオかっこ大盛り。開始早々再三パトン、開始早々再三打トン、会議場と快感だこう、ブレイクピースマイルと駆け飛び上がなお、カモンビンリリリノイス。というわけで、はい、
今週もやってきちゃったよ。
今週もやってきた。
いいのかな。
今月はね、はい、まあ強化月間だけあって、
はい、
非常にこのね、スパンが短いですけど、
タイトですね。
毎週会ってますけど、
タイトは女性は素敵です。
何ですか。
何を言ってるんですか。
ごめんなさい、もうちょっと勢いで喋っちゃった。
分かった、
はい、
テンション上げようとしてるんだけど、あんま眠ってないからテンションが。
また寝てないんですか。
ちょっといろいろ大変なんです、年末やっぱり。
大丈夫、公園で寝たりしてない。
公園で寝たりしてないです、ね。眠い感じがしてたけど、今日あるもの見てきてしまったために、
は
い、
目が覚めた。
非常に怒りで目が覚めてしまい、
やったね。
もう本当にそうですよ、そういうことになっちゃったというところでございます。はい、もう二人の飯馬の話をまず聞きたいので、どうですかね、成樹さんは今日は。
そうですね、
ございました。
今日は飯馬というとですね、飯馬なのかな、最近ね、爪がね、薄い、
はい、薄い
老化じゃねえのか。老化が始まってんじゃん。
老化かな、
うん、
爪から始まってんじゃん。割れたりとかする
ってこと。そう、なんか最初、うん、ガサガサするなと思って、
うん、
なんか爪用のヤスリを買ったのよね。ヤスリっていうか、あの
爪磨き、
うんうん、でそれで磨いたらなんか妙にツルツルになって気持ち悪いんだけど。
いや、爪磨きはあれ表面のデコボコ結局削るから、うん、削った上で磨くから絶対爪は薄くなるよ。
それはそうなんだけど、うん、ここまで薄くなるかっていうぐらい薄くて、
やりすぎたんじゃない。
すんごい欠けちゃうの。
あ、そうな
ん。それ多分やりすぎたんだよ、
う
ん、
なんかね、じゃあ、アイデア雑貨みたいなコーナーで売ってたんだけど、なんていうの、こうスポンジみたいなのに
4面になってる
1から4番まで
こう、私も使ってる
ヤスリがついてるやつ
あ
るん
ですよ、うん、あ、
それ1番かけて2番かけてってやってい
くと順番で、ね、
だんだんあの目が細かくなっていくってことなんですけど、うん、それでやったら4までかけるとトップコート塗ったみたいにテカテカになる、
ね、なる
ほんで俺これ3までにしてるんですけど、それでもだいぶ光ってて、
うんうん、多分1と2をやりすぎたんじゃないの。
いや、
そんなこともなくて、
そんなこともなくて、なんか何回かこう何往復しただけで、
乾燥とかで爪もろくなるから、
そうそうそう、ね、爪ってどうしたら強くなるのかね。
爪は結局皮膚ですからね、骨と爪
が、うん、何食ったらいいの。
爪でケアしなきゃいけないんだけど、
食い物とかじゃない。
でもで乾燥とかに弱いから結構すぐ割れたりとか、乾燥のしてる時期はするじゃん。だから爪用のケアオイルみたいのがあるんだよ。
オイル、
要は肌荒れなんですよ、
うん、
爪って皮膚。
そうだね、
そうなんですよ。だからそういうオイルとかで私は普段、うん、
なるほどね、
マッサージしたりとか、必然この甘皮の部分のマッサージすると治るし。
ああ、そう、
うん、そういうのあるんだよ。オイル結構安いところで売ってると思うから。100円ショップ
で売ってた、
うん、ケアオイルみたいのを使ったらいいかもしれないね。
いや、私もね、椿油持ってる。
いいんじゃないの、椿油。
椿油いいんだよね、でも保湿、
うん、ね、いい
ん
だよ、
ね、あれ結局。
いや、あのね、あれなんですよ、刀のね、磨く油があるんですよね、
うん、
で、あれ、
なんだっけ、あれ、
あれね、何の油なんだろうね。
あれでしょ、耳かきみたいなの叩いてるんですよ。
違う、あれは、あれは粉なんです。そうで、ちょっと雑談していい、あのポンポン叩いてるのよくこう、なんていうの、時代劇とか
よく出てくるよね、
出てくるじゃない、
うん、
あれは何かっていうと、あの中に打ち粉って、あの砥石の粉にしたのが入ってる、
うん、
だからおそらくね、あんなトントントンってやってスッて拭いたらザラザラザラってなって、あの要するにあの綺麗な鏡みたいなあれにはならないはず。だから本当に人を切る道具として持ってるんであれば、それで研いじゃってもいいんだろうけど、鑑賞用で持ってる現代の人たちは多分やらないと思う。
そうだろうね。ああ、そう
そうそう。で、あの油は長寿油っていうものなんですけど、
はい、
これ俺この間横浜のある防具屋さんに、あの剣道とかの道具売ってるとこ行って、長寿油くださいって言ったら、何ですかって言われて、
来た、
びっくりしちゃったんですけど、長寿油っていうんですよね。で、あれ結構高いのよ、道具屋さんで買うと。で、たまたま見つけたんだけど、刃物、まあ、要は包丁とか、うん、ああいうの売ってるお店行くと、金物屋さんとか行くと、
はい、
その 要は包丁を磨く用の油が売ってる。
あ、なるほどね。
でも錆びないものだよね、うん、それだとすごい安い。
へえ。でそれで代用できるものなの？
代用はできるんです。でしかも、うん、椿油なの。それは
あ、
それ
じゃあ椿油がいいってことだよね。そう、万能なんだ椿油。
長寿油は何でできてるか俺は分からない。今度ちょっと調べてみますけど、
菜種油とかじゃなくて、なくないか、
何なんだろうね。でもさ、その油は昔からあるものだろうから、うん、
まあ、私の会社にさ、ね、勤め先に居合やってる人がいるから聞いてみようかな。
うん、
知ってそうじゃない？そういう人は
知ってますって聞いて、うん、何ですかそれって言われたら、
いや、もう出てくるんじゃないのこっから、うん、これだろ内ポケットか。
それやられたらちょっと惚れますね、
う
ん、
そうだよね、
ちょっと惚れますね。それ
ってことは刀を持ってるってことだもんね、うんうん、iPod のようにね、スマホにつけてね、
うん、
まあそうだよ
ね、 あのね、そうなんですよ。だから今後はね、その刃物用の、
刃物用の
刃物油が、
うんうんうん、
安いんで ね、半分ぐらいの値段で買えちゃうんだよね。
うーん、
今それを使ってるんで、それを爪にも使えたらいいな。
どうなんだろうね。でも、まあ、一応最初はそういうなんかケア用のオイルとか使ってみたら、
あ、
やっぱさ、刺激は少ないしさ、
うん、
うん、
そう、まあでもそれは主婦の人の意見に従った方がよろしいんじゃないの。
そうですね、
刀はなる人の体のケアはやっぱ主婦が一番まあ心は俺に聞いた方がいいというところ。
あ、そうですか。
心の感じでね、
はい、こんな心、
はい、何でもあの分かる。私は
分かった
答えてみせる、はい、俺はね、最終的にはね、あの俺はね、すいません答えられませんっていうのはないことにしてるんですよ。答えることにしてる、ちゃんと。
分かそうですか。
俺はこれはこうだってちゃんと言おうと思ってたからさ、はい、今日もだからこうだって言ってやろうって思うことは
山ほどある
。
ちょっとそこは楽しみにしとく、
はい、楽しみにしとく、ちょうだい。
楽しみにしてます。
じゃあ鈴森さんの、
鈴森先生どうですか。
私
楽しかった。
昨日先々週かな、胃カメラやったって話をしました。
はい、胃カメラしましたね。
はい。で、その胃カメラの結果の話とかを昨日病院に行ったんですよ。
胃カメラのさ、ごめんね、胃カメラのやつ、うん、iPod に入れててさ、聞いて電車の中で今日、胃カメラの下りが面白いんだよ。
そう、私も、そう、なんか、
ブワッって笑っちゃったよ、電車の中で。
やだ
危険人物じゃないか。
怪しい人じゃん。
ティッシュを先生がごめんねごめんねってティッシュくれたってところで、うわつったら、あの中の iPod の中の俺も同じだね。うわつって受けてて。
何回聞いても受けちゃう
ってことだよ。俺はダメだなと。
ね、
本当俺はダメだなっていうことが分かった。
だからまあ、その、検査の、まあ、結果分かってるんですけど、一応なんか予約を入れてたんで、
はい、はいはいはい。
で、まあ、行ったんですよ。うん、で、うんうん、なんか予約表にもその先生の名前が書いてあって、うん、もう幸いなことにその胃カメラを担当した先生じゃなかった。だから
じゃあよかった、
ああよかったって思って行ったんですよ、うん、でお医者さん、あの大きい病院って、うん、こう中の待合室ってこういくつかこう個室があるじゃない。
ありますね。
で、うんうん、その個室ごとに先生がいて担当の先生のとこに入るみたいな感じじゃないですか。
はい、はいはいはい、そうですね。
はい。で中の待合室に呼ばれてね、行って待ってる時に、うん、まあ、自分の診察してくれる予定の先生の、まあ、居室っていうかの前にいて、うん、ふっと隣見たら、うん、そう、胃カメラ担当してくれた先生だったんですよ。
ついて回るな。
で、うわ、もうできれば会いたくないじゃん。会いたくないじゃん。で、まあ、先生とか多分 裏は全部あれ繋がってるから、
はいはいね、
裏から出たり入ったりするから、
う
ん、まあ、会うわけないやと思って、まあ、悠長に待ってたんですよ、
はいはい、
そしたらなんでか知んないけどその胃カメラ担当してくれた先生がそっから出てきて、
やったー、
で
運命だね、
ね、ちょっとね、ちょっと運命を信じそうになったよ。でもまあまあさ、お医者さんなんていっぱい患者さん見てるから、まあ、もしあってもと思って、
うん、
まあ、わかんないだろうと。
そうだ
よね。高をくくってて、あ、出てきた、うん、うわ、嫌だなと思ったけど、うわ、嫌だなって思ったらマジだったらよかったけど、目があって、あって。
なんで見たの、そこで。
なんか
何も見なきゃ目合わなかったのに。
何も考えてなかった。なんでこの人、ここからよりによって出てくるんだろうって思って、うん、パッて見たら、その先生がパッてこっち見て、
わ
あって。
運命だ。
二人して、あって。
うん、
言ってさ、
言っちゃったよ。
でも それだけならいいんだけどさ、それだけならいいんだよ、
またごめんねって言われた。
それで会って第一声が、あ、こないだあの後大丈夫だったって
なんて誤解を招く発言、
ひどすぎるな。もうさ、もう
狙ったとしか思えない発言だよね。
そんで、はい、まあ おかげさまでってあの後は大丈夫でしたって、
痺れましたって言えばよかったじゃん。
いやなんかそれも自分が担当してくれる先生に言えばよかったと
言えば
いい
からさ。どうしたの？
あ、それはね結局ね、あの治ってないんだけど、
治ってない、
でしこりも残ってるんだけど、うん、それはねあの理由を聞いたから、
うん、
もうとりあえず一安心、様子見な感じで、うん、でまあそうこの間はなんかあの後大丈夫だったって言われて、うん、あはいおかげさまでなんとかみたいな、
お母さんに怒られちゃいましたとか言ったら面白かった
よね。 話蒸し返せないよこらとか思ったけどさまあまあでも心配してくれてるんだなって思うじゃん。だからなんとか大丈夫でしたみたいな、あの時は本当ご迷惑おかけしましたってすごい礼儀正しく私は挨拶をしたんだ、お世話になりましたって言ったら、本当にあの時はごめんねってもう一回謝られて、だからもういいからって。
うわこれはきついな。
これさでもあれだね、あなた大丈夫だったんっていう問いかけに対して、こう聞きたい答えはさあれじゃない、なんかいや旦那にバレて修羅場でしたよとかさそういうこと言ったら周りの人がさ何ってなるじゃん。
そんな起点が聞くようなことがその場合できれば別だけどなんていうのかな、いや違うんだよ俺は俺だったらこう思うわな、はい、なんていうのかな、なんていうのかな、要はさだって次来るのは知ってるわけでしょ先生っていうのは。
まあその先生は予約を取ったんで、
そうだよね、はい、次彼女が来るまでさ同僚たちとずっとその話をしてたってことになるわけだよねそういう覚えてたってことはさ
いやいやしてたかどうか分かんないじゃないですか。
いやいやしてたと思うんだ俺は、
ね、
しててみんなさとあの子さあの子あの子あの子でそうですねってあの子あの子あの子あの子あの子来るから今日来るよ来るよ来たーって言ったらじゃあ行こう、多分そうだと思うんだよな、もうね。いやだからそれを ねそれを感じてしまうわけですよ私だったら。やめろと、俺は何がやめろって謝るんじゃなくて、それを
作為的なもの
を1週間2週間それをやそうやってずっと俺のことを考えてきたことをやめてくれと、それじゃないかなって気がするんだけどね、
う
ん、
どうなんでしょうね。
いやもうちょっとドライにしてほしいよ。あのでもそういうのがうまい先生もいいんだよ、ね、そういうのをドライにする先生もいいんだよ、
はい、
ああ何とかでしたねみたいなこと言って、あのなんだかな、いやまあね俺ぶっちゃけたらねあんな絶対覚えてるよどんなことでも、あの何
てい
うの、自分だってさ何でもいい、レンタルビデオの店員でもさコンビニの店員でもさ、はい、絶対客ってのがっつり覚えてるもんでさ、
あ
自分のこと、まあ、自分に置き換えなさいって話ですよ、
うん、
覚えてるでしょ、
まあ、確かに、
ね、
それがまあ病院ともなろうもなろうもがっつり覚えてるわけですよ、
はい、
だけどさ名前もね変わるって書いて
あるし、ね、でもなんかね、まあ、笑っちゃうけど気を使うのが上手い先生とかなんで、私あなたのこと覚えてませんよっていうのをね、はい、言ってくる先生もいるので、
はい、
その先生はね分別があると思うわけ、うん、ただちょっとなんかあった時に前もこんなことありましたね覚えてらっしゃいます、あ覚えてなかったら結構ですっていうようなそういう先生、
はい、
こういう先生はね非常に分別がある人
そうですね、
はいはいはい、実はこの先生俺のこと覚えてるけどあまり俺覚えてます覚えてますってやんないなっていう、要するに、うん、完全に何がね患者にとって負担になるかわからないわけですよ、うん、俺医療ドラマ大好きだからさ、医療ドラマ見るか余計わかるわけですよ、
はい、
だそういう先生が俺は普通の先生はそういう先生だと思うわけですよ、はい、う
ん、なるほど、
ところがそうじゃない先生もいるわけですよ、
はい、
俺は看護婦の女の子と付き合ったこともあるからわかるんだけど、
はい、
非常にそのもう女の子たちの話でも先生の話でどっちも大して変わらないはずなんだよ、
はい、
だけどもうみんなねみんなエッチな人しかいないんですよ、
はい、
いや違うんだよ、エッチな目で見てるって話をしてるんじゃないんだよ、
あ、わかります、
うん、はい、みんなね総じて似てますよ、
はい、
うん、性格は違ってても、
うん、
だからどうしてもそのなんていうんですか、もうじゃあどういうことかって、ね、患者の話題で持ちきりなわけですよ、
あ
今日こんな人がいてさとか、あの人さ来週も来るんだけど、うん、どうかなっていうのは、まあ、例えば看護婦の女子ちも話してる、うん、
はい、
先生だって話してるわけ、
はい、
まあそれ言ったらねそれこそ病院だけじゃなくてさ、
で何でもそうでしょ、
職場とかで
も、ね、うん、そうですね、あ
るもん
ね、
でもまださそれはいいじゃん、職場っていうのはさ、うん、なんか間接的なものの、
うん、
何でもな、例えばこういうジュースを買いましたって言うとさ、あの人またジュース買いに来るかなでもさあのジュースを買いに来るかなっていう、うん、このジュースが真ん中にポンと入ってるからいいけど、うん、病院ってのは
直ですからね、
まあ、確かにね、
いやでも
その人のさことを1から10まで調べてさ書類にして持ってるような人たちにさ、
はいはいはい、
1週間も話題にされたと思うとやっぱいい気分はしねえな、
いやでもなんかあのいい気分がしないとかそういうのよりあの胃カメラ受けた時にただでさえそのごめんねまでのね一連の流れでなんだかよく分かんない凌辱された感があってあったんだけどなんかそれ凌辱された感アゲインだったよね。
アゲインだね。
もう爆死するかと思ったよ。
先生ね家でも凌辱ゲームやってる絶対やってるんだっていやそういうのが好きだから先生になったんだ。いやもうね俺別に先生を悪く言うつもりじゃない。いや先生も人間だよ。
うん、
はい。
だからもうお医者さんってのはそういうもんです、うん、すいませんがもうそれ諦めましょう、はい、それはもう、はい、ちょっとひどいしないと
し
ちゃった
、はい、そう、 うわ嫌だなと思って爆死しそうになった次の瞬間にあでもこれ飯うまでいけるなって思った自分もまたちょっと嫌だった
対決だな先生とある意味な。
あまあね、
ここで先生の話してやろうよ。だから
あそうだね
してたんだからさ
逆にね
俺たちも先生の話しようよ。
2週には2週3週2週じゃない2週だね間だけで
2週
2週にわたって2週わたってしてることになって
先生の話ね先生の話しようじゃもうそれ対抗してやるじゃないこっちだって。
そうだね
先生の話してやるぞっていうさ
先生がどんな
俺がもう全部先生の正体暴いて
でもそれ以上のことはない、
う
ん、ないです。
そういうのだよ。いやそれあったら大変だけども。
いやそういう意味じゃないです。そういう意味じゃないです。うん。
そうだよね。
まあ、そんなとこでしたよって。
多分先生はちょっと期待はしてたと思うけども、まあもろくも崩れ去ったと。よかった。うん、でも鈴間さんがねしっかりした女性だからよかったけどもこれがねっていう感じの人だったから危ないよこれは。
危ないね。
非常に危ない。守ってやれないもんだって。ということで私
はい、はい、
ねなんだかなんか何言うとしたんだっけなんか。
なんか見てきたんでしょ。
見てきたよ、もう。ふざけんなよ。うるせえな、間違えて。うるせえ。見てきてやって、さっきな。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
最悪です。すいません。
言っちゃった。
本当にひどいです、これは。ただね。
結果から入ったね。
まあ、もうね、感想分かりやすく言うか、
はい。
面白くないけど、楽しめる。なぜ楽しめるか、俺はこの映画に出てる人たちのことに詳しいから、以上。こんな感じで。
でももう結局そういう意味ではさ、ノリ的にはエクスペンダブルズに非常に近いものがある。
近いものあるけど、
そんな感じで
もうエクスペンダブルズに比べるとテーマがすごい弱すぎて、気持ちが乗っかれないって感じ。
エクスペンダブルズの方がガチムチっていうことですよね。
まあ、あいつらの友情とか敵と味方ってのがはっきり分かれてて、
うん、はい、
あれは乗っかれるやつは乗っかれると思う。
まあそうですよね、うん、
これはね敵の味方も大して変わらねえんだよこいつもこいつも最低のやつしかいないから、敵味方の間違えて応援するぞ間違えていけ頑張れって気分になる方そうでもないし、むしろセガールが出てきてセガール間違えてついでにやっちまえとかね、もうねもう本当にねそうお客が思っちゃう
カオスだな。
そうつまりねそういうカオス状態になるってことはね、もうね、うん、誰が主人公かとかそういうこともね、うん、しっかりと背負いてないしね、いや、はい、背負いてたんだろうけども、演出とかそういうのもうむちゃくちゃにしてしまって据え置きもなんかどっかすっ飛ばし、テーマもいい加減、一応これ復讐劇なんだけど、そのままどっか行っちゃってるわけですよ。
うん。
んなもんだからもうどうしようもなくってさ、まあな、だから、最初にさ、上司の裏切りにあって、こいつ元捜査官なんですよ、マチェッ
テは。はい。
マチェッテって何のことかしたら、このナタのことなんだけど。
マチェットです
ね。マチェット
のこと
で
ございますね。うん。農作業用のナイフのナタだよね。
ナタ。
まあ、それで、うん、そいつを持ってるんですよ。
うん。
で、なんかね、まあ、ただね、なんだろうな。まあ、とりあえず上司に裏切られて、スティーブン・セガールに、扮するトレースっていう麻薬王に、うん、奥さんを目の前についてきて、はい、奥さんを目の前でぶっ殺してやるよ。ひゃひゃひゃひゃって日本刀で切り捨てられる。またその日本刀の使い方がひどいと、
はい。
で、そういうひどいものを見せられたのがオープニング。うん、で、そこでタイトルが出てきて、ここは一箇所感心したのがね、オープニングはね、日本のアニメみたいにね、ちゃんとオープニングがあった。一人ずつね、名前と下に役名出てきて、キャラが出てきて、タイトルが出てきて。
やりたかったんだろうね。
侵略侵略みたいな感じで、イカ娘みたいなもんだよ、だから。
なるほど。
そう、サナエとかさ、そういう、はい、なんかそんな、感じのようなオープニングがあって、
はいはいはい、
一回に無敵に説明。なんか、イカ娘みたいな感じで最後、うん、最後、ボンって終わるんですよ。それで最後が、間違えて、ずっと後ろで間違えてって言って。間違えて、なんかイカ娘だなと思って見てたわけだ。
マジで
侵略で。間違えて、あんま変わらないってことでしょ。
変わらない感じで、その行って。
ひどい。
で、もうひどい。それで、もうね、うん、もう本当に下ネタが多い。いちいちで中を持ってね、このすごい太くて硬いものは何かしら、それは俺のマチェットだとかね、全然面白くないね、まあそういうのが。言うと思ったよとかさ、ああやると思ったよとかさ、うん、あとその敵のね、 上院議員の部下が、はい、上院議員っていうのはデニーロな、はい、こいつがまあ黒幕って言って、はい、黒幕じゃないんだよ、こいつは利用されてるんですよ、
はい、
悪いんだけど、うん、黒幕はセガールなんだけどね、
はい
はい、でその黒このデニーロの部下の上院議員の秘書みたいなやつがね、はい、右腕のなんか補佐官みたいなやつがいるわけで、うん
はい、
そいつが上院議員補佐官みたいなやつが自分の娘と奥さんがいるんだけど、その娘と奥さんがね、レズビデオをインターネットに公開して、すごい私たちのホームページアクセス数がすごいのっていうのを趣味にしてる親子っていう。
あ
エイプリルと、うん
はい、
ジューンっていう お母さんだからジューン娘がエイプリルってもうふざけてたろ、
うん、
それでお父さんの方が教会に行って、私は非常に娘を性的に見てしまいましてすいませんでしたって神父さんになっただけとして、ね、なん私も娘に男として見られたいとかわけのわからない、そういうのばっかりなんだこの辺はもう下ネタばっかりの、
まあ、あれ娘は誰なんでしたっけ、
娘はねリンジローハンです、これです、
リンジローハンが娘、
リンジローハンです、リンジローハン娘でございまして、
アマさんじゃないです、
アマさんではないです、それは
コスプレですか、賛
否ビデオを撮ろうと思ってプールでお母さんと裸になってるところに間違えてが現れて、はい、あ今日の賛否の人だって言って、あ多分誰か予約してその時間に家を訪ねてくるってちょっと勘違いしちゃったけど、間違えて、あじゃあつって脱いでそのまま入ってって、うん、そこでまた間違えてって曲がかかって賛否ビデオを旦那さんに送りつけて、うん、お前の妻と娘預かったぞっつって自分の兄貴がやってる教会のところに連れてってくるんですよ、
う
ん、2人とも賛否後のまんまで
連れて連れ去るわけだ、
うん、霊柩車に突っ込んでって持って帰るんだけどね、
うわ
でも お父さんっていうのはもうこれ今日強烈怒ってるから強烈ネタバレしまくりだけど、うん、もうお父さんはデニーロをデニーロと揉めてデニーロに殺されるんですよ、
うん、
でその時に目が覚めたら娘がね、目が覚めたらテレビがついてて、お父さん殺されました、あお父さん、テレビついてたのかな、とにかくお父さん殺されたって、
うん、
っていうことで怒って、目の前にあるそのシスターの衣装を着て戦闘に参加するだけなんだよ、
うん、
全然尼さんじゃないんです、
なんだ、
そうなんだ、
神の父の名のもとにとか言ってデニーロを殺しに行きたいだけの女の子なんです、父の敵っていう、
そもそもなんでシスター服があったとかそういうのはないん、
教会だから、
あ教会だから
か、置いてあったんです、教会にかん、あの教会にかくまわれてたというか、教会に置き去りにされてたんで、
ミシェル・ロドリゲスは、
ミシェル・ロドリゲスは、まあ、とりあえずこれメキシコの監督が言いたかったのは、うん、メキシコの不法移民の問題でやり玉に挙げられてるんだよ今現在アメリカも、で、はい、やり玉に挙げられてるんだけど、テキサス、アメリカのテキサスはメキシコの不法移民の労働力で財政を豊かにしてるから、うん、
はい、
テキサスとは何事だって言って、うん、それに怒って戦っている組織の女リーダーが、
あー、
ま
あ、
このミシェル・ロドリゲスなんですよ。すごい、とにかくね、この作品の女の人みんなムチムチしてて、日本のスレンダーな女の子とは真逆の人たちばかりで、それ素敵でいいと思うんだけど、はい、ただあまりに下ネタが多すぎて、うん、全部下にしか持っていかないっていうのがそういうの。
ああ、
そういう人たちは基本的に、あれなのかね、そういう下はもう全然 OK
な。まあまあまあまあ、OK な感じ。で、一番下が、ほど遠いのが、あれですよ、
ジェシカ・アルバ。
ジェシカ・アルバ。ジェシカ・アルバが、これジェシカ・アルバはね、すごい、もうね、これ映画館で一人で笑って、誰も俺以外に誰も笑ってなかったっていうのがあったんだけど、
はい、
とりあえずね、その移民局の監視する捜査官なんですよ。
うん、
その勝手に不法移民したやつを逮捕してやるって言って、こうやって監視して、うん、マチエーテのこと監視したり、ミシェル・ロドリゲスのことを監視したりしてるうちに、まあね、とりあえず、上院議員とかの不正を見つけてしまい、
はい、
上司に報告するんですよ、
はい、
不正を見つけまして、とんでもないです、アメリカの上院議員ひどいこと言ってますって言ったら、いや君ね、そんな上院議員がね、そんなことやってこう大事だしさって、その本当に そんなはずないと、その手を引きなさいみたいに言われたら、
はい、
でも私法律を今まで守ってきたけどって言ったら、法律も二つ法律があるわって、まあ、間違えて言ったんだけど、はい、司法という法律と正義というような法律って、 で私は正義という名の法律の道を歩きますって言って、その映像の入った資料を持ってですね、映像なんだ資料が何か、うん、映像なんですね、テレビ局映像を放出するって戦国三八状態だったっていうね。
過激ですね。
戦国三八だって思って笑っちゃったんだよ、
まあ、うんうん、
戦国三八すぎるだろあなたっていう。
じゃあもうテレビじゃなくて YouTube でもよかった
って話ですよね。 YouTube でもよかったんだけども、まあ、一応テレビに流しちゃってそれで流出させたんですよ。
はい、はい、
上司にやめろって言われたのに流出させたの。
はい、
私は法律よりもやるわよって立ち上がるメキシコ人って言っちゃったんですよ。
はい、
おお次から次に俺が言いそうなことばっかり言いやがってと思ってみんな呼吸なんかもつまんすよ。みんな立ち上がるなよって言ったらもうあっちこっちの不法移民のやつが立ち上がってなんていうの、その移民をぶちのめそうとしてる、ね、はい、自警団とかそういう上院議員とかに乗り込んでぶっ潰しに行こうとするわけですよ。
うん、
都合よくセガールがよしやつがやってくるなら俺も一緒にいてやつを片付けてくれるわつってセガールが現れて、はあはあ、日本刀で戦ったはいいが負けるんですよ。なぜか、
はあ、
なんかものすごい油断をして負けてセガールがうーんなるほどと俺も地獄に行くお前も地獄に行く先に行くか後に行くかだったらじゃあ俺先に行ってるうーんつって切腹して死ぬんだけどもその切腹がさなんとなく正しいっていうのが、
はい、セガールはなんで日本刀なのそのキャラ
と、ね、一切何の説明もないです。
単にスティーブセガールが日本刀持ちたいからじゃない
の。そうだからね、そうよくいいこと言ってくれた、まあ、ね、この作品の何がダメです、全部そういうので済ませようということよ。
うん、
別にお客さんがさ説明なくね日本刀持ってセガール持ってきても誰も不思議に思わないしさうん、ミシェル・ロドリゲスがさ、うん、タコス売っててさ実はなんていうの不法移民を斡旋する女だったみたいなのがもうって驚く人誰もいないしね、
うん、
なんでそんな風になったのかちょっと驚く人もいないしね、うん、いやミシェル・ロドリゲスがやってて当然だろみたいなもうそんなんばっかりで
ひどい、
何にもないんですよ。だからもう何にも知らない人に見せたい。
でも何にも知らない人にはものすごい不親切な映画じゃないですか。
不親切です。失礼です。真面目に作ってないからこういうことになるんです。
最近なんかそういうのが流行りなのかね。
ただね
ちょっと多いよね。
まだアウトレイジの方が、だったらアウトレイジもそうじゃんと思うんだけど、あれはねまだちょっとそうでもないんですよ。あれはねまだテーマがちゃんと一貫して全部あったから、あっちはね意外とたけしっていうのはなんていうかな。テンポ良くなってて、なんでこの人たちがっていうのはほらコントをやってるじゃない、だからコントのリズムがあるわけ、うん、どのシーンも全部落ちたら次のシーン、はい、落ちがあったら次のシーン、うん、落ちがあったら次のシーンって、まあ、若干単調になるんだけど、うん、でもまあそのおかげで、あこの人はこうだからこうなんだなっていうのがまあ分かるようになってるわけ、うん、
はいはい、
それでも不自然なとこいっぱいあるけど、ただ最終的にあ全員悪い人だったんだなっていうのが分かるように一応知ってるっていう、はい、あの人だけは悪い人じゃないんじゃないのと思わせて、ああ全員悪い人だったっていう、要するにオープニングからエンディングまでこの人悪い人です、この人悪い人です、この人悪い人です、この人悪い人です、この人悪い人です、この人悪い人です、あ全員悪い人だったって、そういうコントなんだよ、
はい、
だから、
はいはい、
まあ見てて分かりやすいから、ま
あ、落としどころがちゃんとある、
落としどころがあるから、はい、疑問はあるかもしれないけど分かる、うん、これはそれがないから、
まあ、話聞いてる範囲だとぐっちゃぐちゃですよね。
ぐっちゃぐちゃですよ。
てんやわんやですよね、
まあ、やりたい放題をやりました
っていう、
ま
あそうだね、やりたい放題何もしないセガールはカツラだし、カツラドアップ画面がでさ映画館いっぱいにカツラの画面がアップになって死ぬほど笑ってさやめろカツラを見せるなよってかぶりたくなってくるからこっちもってそういうね、そんといで戦国38というジェシカ・アルバは戦国38をしてしまいましたっていう映画です。
はい、
冬だけだよ。
でもまあまあでもまあ飯うまでも話聞いてると飯まずい。
いや違うよ、俺が飯うまにされたんだよ。だから
あなるほど、つな、
うん、
がりました。
こいつらのせいで俺が飯うまになった以上っていう、
は
い、うん、
なるほど、
まあ、なるほど、
うん、ぜひともその居合やってる人にこれ見せてあげてよ。セガールのこの居合の達人っていう
そういう設定なの、
ね、すごい。どこでもう一本刀出してきたの2本刀持ってて、
うん、
まあとりあえず日本刀持って日本刀の使い手ということだと思うんだけども、まあでもあんな
多分プロが見たらすごい鼻で笑っちゃう感じなんだろう
ね。でもこの人プロだからねそこが厄介なんだ。おかしい、
そこが難しいところなんだ。
腹立つところなんだ。こいつもプロだろうって話もうめちゃくちゃだな。もう何にもない、何にもどうにもしようがなくてね、とにかく感想は出ません、
はい、
笑っちゃったっていうだけだった。
はい、
ただその笑いというのは俺が非常に無駄にねこの人たちの知識があるがゆえに、 笑っちゃったけど、あ、こいつシーシェパードなんだなとかさ、そういうことで秘密組織のボスを、はい、どうして来んねえじゃないか、うん、なんでなんかテロリストよみたいなことで、テロリストだよと思って見てて、そうね、逮捕してくれよと思ったんだ、ジェシカ・アルバあるんだから、うん、逮捕してくれよ、はい、逮捕するんだと思って、って言って、ジェシカ・アルバも意外とあれなんだよ、あのクジラを取っちゃいけませんって、抗議活動からか、うん、逮捕寸前まで行ったんだよ。
なるほど、
ね。なんてことあって、そういう人たちばっかり出てる、ちなみにインジオ・ローハンは今年逮捕されたんだよね。
あ、逮捕されましたね。
そう、麻薬か、なんかそんなの逮捕された、うん。そんなばっかです。終わってるでしょ、これ。
まあ、いろんな意味で、
ね。いろんな意味で終わってるんですよ、だから。
でも、まあ、そしていろんな意味で、まあ、お腹いっぱいですよね、五十嵐さんは。
いやでもね、
ただね、俺はね、本当に俺が一番腹立ったのは、別にね、これはいいんだよ。じゃあ、それは分かってて見に行ってるから、何っていう腹立ち方はしない。ただ、俺が一個腹立ったのが、こういうことをね、ふざけるってよく言うけど、ふざけるっていうのはね、結構難しいんですよ。ふざけるっていうのは、いい加減にやるということではないっていうのは、俺はあるわけよ。こっちはね、完全に本人たちがふざけてるんですよ、
はいはい、
これはダメだ、
はい、
やっぱりね、これとキックアスを見たときにキックアスってのはちゃんとふざけてるからすごいと思うわけよ。
や
っ
ぱね、
ここで作品が素晴らしいことが分かっちゃうよね、
うん、そうだね、
うん、
まあキックアスもね、
キックアスもだってキックアスだってこれ並みに結構なぎなたでぶった切ってぶっ殺した人
たちか
ない
です、ね、
結構ね、そうなんだよ、ね、
だけど俺は最後まで見れるんだよ、
うん、
まあ、なぜかって言ったらあそこはストーリーかな、親子のバックボーンとかさ、
うん、
一見すると行動は異常だけど、うん、裏側に流れるものとかさ、
結構緻密なんですよね。
だから混乱しないで済むわけです、うん、お客さんが応援したい、頑張れ、うんっていう感じになって最後は倒すぞっていう気持ちの盛り上がりもなるし、要するにね、ふざけてはいるけど、ふざけてるという部分を取っちゃうと結構しっかりしてるわけですよ、
はい、
まあ、当たり前なんだけど、映画ドラマではしっかりしていなければいけないっていう、絶対に、うん、
はい、
それができて初めてふざけるか、トロンみたいにもう一直線で、いやもうふざけることは一切せず、俺はふざけてると思うけど、ね、でも本人たちは言ったって真面目だから、はい、
うん、
私たちは寄り目せずまっすぐなものを取りますっていうものは、いやちょっとぐらい面白いことしようよっていうのがいろんなやり方があっていいと思うけど、でもその根底にはまず映画としっかりしているっていうのがなきゃいけないと思
う
ので、
う
ん、
そうだね、
それがないんですこれ。
なるほど、
ここが一番許せないとこね。
だ、本当そういう意味だとキッカーさんって日本の評価低すぎるよね。で、逆に言うとその海外だとね、きちんと評価されつつあるかなと、
何を評価されてたら海外の人たちはそこを見てるから、
うん、
いやいやキッカーさんで、ね、立派な復讐リベンジ、自分を立ち直る、
うん、
だって学生が自分を立ち直って頑張るぞっていう話と、親子はさ復讐して昔の自分たちを取り戻すぞっていう、うん、自信を取り戻すぞって全部リンクしてる、
はい、
学生と変な殺し屋親子がリンクするとは思わないんだけどちゃんとリンクしてるんだよ。
確かに、
だからそういうところに努力が見えるので、
はい、
お客さんはしっかり敵を倒してくれ、
はい、
で応援できるじゃないですか。これ応援できないんです。先生みんな自分が好きな俳優さんを応援して終わりだ。俺はスティーブン・セガール応援するしかなかった。いけーって思ってね、スティーブン・セガールいけーっていうね、
はい、
やつはただそっち一つにありかんぞって最悪俺が出て行って直接殺してやろうとか言うから、もう早く出てきてくれよと最後出てきた時喜んでしまうというのは映画として間違っているので、
まああれですよね、この出てる役者さんの誰かをすごく好きな人が見れば、まあ楽しいのかなっていう、うん、
逆に言うとそれもでも1回ぐらいしか通用しないよ。
あ、
まあね、
1回それを見終わっちゃうとう、ね、なんかそれももう終わりなんだよ。
でも、
まあ、で1回見れればまあいいんじゃないか。
1回見たからね、
う
ん、俺は、
うん、でていうか今
以上って感じ、
話聞いててもうちょっとお腹いっぱい。
俺だけどね、でも、うん、あえて見たい、
聞いてるだけで
だよね。
だからあなたあえて見なさい、私が言ってることをただもう一度痛感するだけだ
った、
う
ん、再確認の作業、
やっぱりそうだったと。
だってさ、結局エクスペンダブルズを見に行った時も、うん、同じような感覚で見に行ってるもん、
エクスペンダブルズね、そう、まあ、あっちの方が若干マシだけどね。
だから一応その想定内だなというのを確認しに行くわけだよね、う
ん、じゃあぜひ行ってみてください。
あまりにひどいけどな、想定内にしても結構ひどかったけどね。想定内だったとしてもこれは誰得なんだろうって映画ですよ、
はい、
でもさ、この映画ってさ、マリアッチ三部作
と関係ない
とは全く関係ないんだよね。
関係ないですね。
なんか似てるよね。
今メキシコの話だからね。ちなみにマリアッチに出てきた2作目か、デスペラで出てきた殺し屋 と同じキャラだけどね、どう見てもダニエルしかも同じ装備をして同じ殺しをしようとしたシーンがあったんだよ。
ああ
デスペラードと同じことしてこの人
って、それは逆に言うと間違えててわざとやってるってことなのかな。
うん、でもそれは俺が一生懸命思い出して面白かっただけだよ。あったあったあった、この同じカメラアングルあった。それだけこのシーンって。
まあじゃあ平沼さんもぜひ見に行って、あの見に行った暁には感想を、同じことを聞くかもしれないですけども。
あれですよ、だから逆に言ったらさ、
はい、
あの五十嵐さんは、あれですよ、あの最後の戦場を本編化すればいいんだよ。
そうだね、
マチエテのごとく、
マチエテのごとく。ああいやでも俺がやるんだったら もっとむちゃくちゃやりますけどね。
あのその SOS 団のね、忍者最後の戦場っていう作品をニコニコ映画祭で、公開した時に、すごい何件かコメントあったコメントが、これ予告編ですかっていう、
そうでした、ね、
なんか本編があるように見えるっていうコメントが何件かあって、おっっていうのは、
いや本当は本編にしたいんだよ、あれ
本編か希望みたいな、
本編にしたいなってちょっと思うんだけどね。あの本編したいというか、いやあれは単純に
いや下手だ、
今思ったら下手くそなつけるなと思うんだけど、
普通にトーナメントの模様とかやってったら全然本編できそう
だね。一応そういうことだよね。
あんまりまだやるにゃって言えばいいよね。
もうあれの一番のお点は俺が出てることですね。
何言ってんですか、いいじゃないですか。
マジで、いやいやいや、でもあのいいです、いいです。あのでもほらあれはまああのなんていうんですかね、まああれはあれで面白かったからいいと思うんですけどね。ただあの、なんていうのかな、まああれはほらある意味ニコニコ映画祭で受けたいぞって思って作った部分もあるわけで、
そうだね、
ニコニコ映画祭じゃなかったら多分ああいう作りじゃないんですけど、
はいはいはい、
あのそういうノリでこれはやっちゃってるんですよ、間違えては。
そうだね、
そこが俺はいかんと思ってるわけ、
まあ、それは結構デンジャラスですよね。
あの撮ってみたってやつですよね。
ああそうそうそうそうそうそうそう、
本編撮ってみたっていう、
だってこれそうじゃん、
予告編が受けたから本編撮ってみたっていうね。これは予告編があったんだ
よ、最初に予告編、嘘予告編って言って、はい、間違えてって映画作るかもよって嘘予告編があったんで、はい、それが本当に面白かったんだよ、
でなんだこれ見てみたい
言うから
忘れた頃に本編化したわけですよ。
で本編がこれだ、
そうだから予告編の時の映像そのまんまら使ってたよ、本編。おいなんでここだけ同じだな、女はいいの手当たり次第っつってこうやってお母さんと娘をやったけど、あそこも同じです。全く撮っておりまして、いやひでえなとちょっと思っちゃったけど。
まあお疲れ様でした。
ああ非常に腹立たしい、
はい、
怒りがこみ上げてくるという感じでございました。まあ、ただあまりに怒りすぎて一周回っちゃっても疲れてしまったってい
う。いいんじゃないかなそれで。
でもあんま疲れるとこの後のテンションに影響が出るから。
そうだけど、いや結局怒ったまま終わったらさ、まあまあまあね、金返せで終わっちゃうじゃん。まあね、1800円払って損したって話になる。
あそうだね、
だって一周回ってきたんだったらまだ払った甲斐があったかなってとこでしょ。
まあそうだよね、この後だからあの美味しいもののコーナーで美味しいもの食べて元気を出していただこうと、
は
い、
そうですね、栄気を養っていただきたい。
栄光を養って栄気ね、栄子はいっぱい